こんにちは、アンディです。レベル4自動運転ロボタクシー、アメリカではねもうすでにねウェイモの無人タクシーなんか走ってますし、あとね中国だとねトヨタとポニー AI がねロボタクシーやってますよとかね、そんな話が海外ではある。日本でも東京でウェイモがなんかロボタクシー実験やってるよって言って、あのね白いジャガーの車をご覧になった方なんかもいらっしゃると思うんですけど、じゃあいつ始まるの日本でっていう話がねあるんですが、今週ですね、今まさに世界が動いてます。2026年6月23日、ジュネーブで国連の WP29 という会議が開かれています。ここでね自動運転の新しい国際規格っていうのが採択される見込みなんですね。このね WP29 ってね聞き慣れないと思うんですけど、すごい重要なところです。車に関するねルールを世界で揃えましょうっていう、その国連の会議なんですよね。かつてはシートベルトつけましょうとか、排ガスの規制しましょうとか、衝突安全高めようとかね、そういう内容がここで議論されて、でここで業界標準になるような世界基準っていうのが決められていくんですよね。でそのね世界土台で、その標準規格に合わせて各国の自動車の法律っていうのも決まっていくと。だから日本の車検とかさ、保安基準なんていうのも元をたどるとこの WP29 で決定された事項ってところにつながっていくっていう話なんですよ。でそんな大事な WP29 のこの会議が今週のね23、4、5、6の4日間で、まあこの4日間のどっかで採択されるよってことになるんだけども、まあねいつちょっと何時の枠でっていうのはまだ決まってないみたいですけど、そこでね無人運転をどう認めるかっていうね、そこの国際ルールが決まろうとしてるんですよ。これはね自動運転にとって歴史的な節目になります。世界は自動運転のルールを決める、定める段階に入りました。じゃあ日本ではレベル4いつ来るの、どんなことになってるのっていう話を今日していきたいと思います。レベル4自動運転ってね一括りにしちゃってるんですけど、もう少しね解像度を高めたいなというふうに思います。まず一つ目はロボタクシーって言われるやつね。これはウェイモみたいにもう街の中で決められた地域の中ね、サービスエリアの中だったらどこでも自由に走れますよっていう運転手のいない無人タクシーってやつですね。自由に動けるけど決まったエリアの中だけってやつで、二つ目は自動運転バスの類ですね。これはもう本当に決まったルートを決まった通りに走るっていうやつですね。岐阜のね、自動運転のバスに乗ってきましたって動画以前出しましたけれども、あれなんかまさしくこれに当たるやつですね。なんか今ね、車両の点検メンテナンスとかって言ってね、今止まってるみたいですけど、まあ走り出すと思うんですけどね。はい。で、三つ目が自家用車ですよ。私たちが買える車。ここが、もう未来が来るよって話ね。ナビ設定したらもう何もしなくても勝手に車が連れてってくれるっていう未来の話です。で、これはもうね、地理的な制約とかもなく、もう道が繋がってる限りはどこでも自動で走ってくれるっていう、そういう世界観ね。で、この3つは来るタイミングも順番も全然違うと。同じレベル4なんだけど、やっぱり難しさがね、それぞれ違うので、そこのところでですね、だから決まった道だけ走るのか、いや街中全部の中でもこの街の中だったらって話になるのか、どこでも行けるのかみたいなところで、ちょっとねいつからっていうところがそれぞれで変わるよって話はあります。でね、日本国内の法律ではもうねレベル4って認められてるんですよ、法律だけで言うとね。でこれ2023年に法改正されてて、特定自動運行っていう法律があります、制度があります。これはね、レベル4、レベル4を公道で走らせられる。で、実際に無人運行っていうのは実証実験とかやられてるんだよね。福井の永平寺とか、あと愛媛の松山とかね。やってるんだけど、すっごいね、限定された場所、限定された区間、すごいゆっくりなスピードとかね、なんかね、条件がめちゃめちゃ厳しいんですよ。でね、さらにはさ、なんかね、 走ってる車もゴルフカートに毛が生えたみたいなさ、なんかね、そういうね、結構素朴な感じのやつもあったりとかして、だからまだ、ね、こう、みんなが思い浮かぶような、こうね、自動でアプリピッて呼んだら来て、ロボタクシーが、みたいな、そこにはまだ届いてないっていう感じ。でもそこの入り口には立てる状況にはなってるよっていう話なんですね。日本は法律の制度は2023年からしっかり整備されて早かった。でも、技術とか、車の開発とか、その辺で行くとね、正直日本遅れてんだよな、自動運転な。これはね、実際日本国内の実証実験で走ってる車両を見ると明らかです。例えば、日本が誇る自動運転技術のね、ティア4という会社がありますけど、そこはね、BYD のバスを使ってます。国産のバスがないんだよ、いいのが。自動運転できるバスが、使えるやつが。って感じなんですね。先ほど話したね、岐阜の自動運転。あれもね、ウィーライドって中国のバスです。運営はね、ソフトバンクのボルドリーって、ソフトバンクの系列のボルドリーっていう日本国内の会社ですけど、車体、自動運転技術はウィーライドです。これね、ウィーライドという会社はもう世界8カ国で無人運転バリバリやってるようなすごい会社なんで、もうね、世界最強だろうね、多分ね、この分野の自動運転のバスの運行としてはね。そんな会社がね、もうすでにあるんですよ。日本ではもう及びもつかないというかさ、追いつけないような会社がすでに存在してるっていうのが、それは事実としてあります。でね、ロボタクシーだってさ、ね、東京で実際に実証としてさ、データ取りまくってるのウェイモだよ、アメリカだよ。なんで日本じゃないのって話なんだけどね。トヨタなんかさ、ジャパンタクシーあんだけあるのにさ、なんで自動運転のデータ取り東京でやんないんだろうなとかいろいろまあありますけど、気づけば海外勢ばかり。そしてね、先日ね、徳島で自動運転タクシーのなんか実証やるよっていうニュースありましたけど、車体がアイオニック5でしたね。ヒョンデでしたね。海外勢ばっかですよ。なんかさ、日系の自動車メーカーでさ、日産を除いて、自動運転国内展開頑張りますって言ってる会社がさ、いないんだよね。随分静かなんだよね。自動運転に関してはずーっとなぜか日本の自動車メーカー沈黙してるんだよね。どうしちゃったんだっていう。トヨタだってさ、中国ではポニー AI と一緒にロボタクシーやりますとか言ってるのに、あれだけのジャパンタクシーとシエンタを日本中のタクシー業者で走らせてるトヨタさんが、一切ロボタクシーの話国内でしないんだよね。っていうさ、そんな状況があるんですよ。でね、なんでこんなことになっちゃったのかなって思うとさ、やっぱりね、日本市場が EV 電気自動車を否定し続けてさ、次世代の車を拒み続けてきたっていうさ、その保守的な市場っていう問題の根っこがさ、そこあると思うんだよね。で、実際 EV を拒んでしまった、新しい技術の自動車なんていらない、ガソリン自分たちが運転すればいいんだっていう話ばっかりするさ、保守的な市場だったからこそ、なんかさ、いざね、次世代の自動車技術が来たよ、ロボットタクシーだよ、自動運転バスだよっていう時にさ、全然技術が追いつかないよって話になってしまうよっていうね、ここは根深い問題だなっていうふうに思っています。自動運転進めるにあたってね、じゃあその安全性をどう証明するのっていうのは非常に大きなテーマなんですよね。今ね、レベル4の AI 自動運転ってところで主流になりつつあるのがエンドトゥエンドっていう方式です。これはもう地図に頼らないでカメラの映像を見て AI が実際に直接ハンドルとアクセルを操って運転するっていう方式ですね。まあテスラがやってるあれですよ。だからね、人間が運転を覚えるのに近い脳みそで運転を覚えるっていうその賢いやり方ですね。従来の自動運転はルールベースって言って、前の車がブレーキを踏んだら自分もブレーキ踏むとかさ、前の車との距離が何メートル以内になったら減速するとかさ、なんかね、そういう何が起きたらこうしなさいっていうのを全部一挙手一投足プログラムするってやり方だったんだけど、それだとやっぱり限界があるんだよね。一定以上運転が上手になれない。あと何か急に起きた時に対処できないっていう問題があるので、人間がやるみたいにもう脳みそで 体で運転覚えましょうっていう、そのエンドトゥエンドの AI っていうのが自動運転を劇的に進化させられるよって話になってると。なんだけど、ここには厄介な問題があって、エンドトゥエンドの AI ってブラックボックスと言われている。要するに、なんで今ブレーキ踏んだの？なんで今ハンドル左に切ったの？なんで今右に避けようとしたの？その理由が説明できないんだよね。でもさ、人間もそうだよね。とっさになんか飛び出してきた時に、右に切るの左に切るのとかさ、それってどうしてそういう行動に出たのかって、いや、なんかとっさの判断でとかしか説明できないじゃないですか。だからそれと同じことなんだよね。で、結局、その、ニューラルネットワークの中で膨大なこう計算をバー積み重ねた、その中での出てきた答えがこれって話だから、その過程がどうなってるっていう理由をちゃんと言葉にするっていうのは難しいって話なんだよね。まあ、それは技術的な課題なんだけど、じゃあ、そのブラックボックスで中身わかりませんっていう AI を、いや、君は安全だから走っていいよってお墨付きを出すのを、じゃあ各国の警察とか政府機関とか規制を作る人たちが、どうしたらいいっていうのが最大の関門になってるんですよね。で、そこで考え方が大きく2つに割れていて、1つ目が、やっぱり、AI の中身をちゃんと見せてくださいと。なんで今右にハンドルを切ろうとしたのか、その判断の理由をしっかり中身を開けて理由を語ってください、説明してくださいっていうやり方だから、事故が起きたら AI はなんでそう動いたんですかっていうのを示させるってことね。でもさ、エンドトゥエンドの AI ってそもそもその中身がやっぱり見えないでブラックボックスで課題があるんで、そこはやっぱ難しいよね。もうちょい現実見た方法はないのかなっていうところで、もう一つは、なぜっていうのを聞かないっていうやり方ですね。中身はもう説明できなくていいよと。その代わり、結果としてちゃんと安全なんだっていうことを証明してくださいっていうやり方ですね。これをそのセーフティーケースっていう言い方をしますけれども、この二つどっちを選ぶかっていうのが今はっきり分かれてるっていうことなんです。でね、このしっかり説明しなさいっていうのを一番真剣にやろうとしてるのが EU だったんですよ。EU に AI アクトっていうのがあってですね、その人命に関わるような高いリスクを扱うような AI に関しては、なぜその判断になったのかっていう説明可能性を要求しますっていう決まりがすでにあるんですよね。で、もちろん自動運転の AI もこの対象になります。理念としては立派。なんだけど、エンドトゥエンドの AI は、そもそもなんで、なぜっていうところの説明をしにくいんだよね。ブラックボックスって話してるからね。いや、でも説明しろって。いや、でも一番使いたい自動運転の超いいやつ、エンドトゥエンドが、その求めには答えられませんって言って、掲げた高い理念と実際の技術の課題っていうのが噛み合ってないっていう、そこの狭間で苦しんでるっていうのがヨーロッパなんだよね。だから先日アップしたテスラの FSD、 どうしてオランダでね、どういう理由付けで通したのかっていうのが、まさしくここの議論っていう話なんです。で、今週ね、国連で議論されるこの国際規格 WP29 に関しては、この説明可能性っていうところにしては求めませんっていうのをはっきりしてます。現実的な落としどころで行こうぜっていう話になってる。要するに、もう AI がどう判断したのかどうかっていうのは問わないけれども、結果として安全だっていうのを説明してくださいと。これをセーフティーケースっていうふうに呼びますよってさっきお話しましたけど、要するに、じゃあ、うちの車はね、こういう根拠で、こういうデータがあるんで、こういうふうに安全ですっていうのをちゃんと筋道立てて論証できたら、それでいいですよという話にしますっていう方向になりそうです。でね、じゃあ結果として安全だって話をしてるんですけど、何と比べて安全なのっていうところでいくと、やっぱ基準が必要なんですよね。完璧 ?100%? 事故ゼロ？やっぱね、100% 求めちゃうとね、自動運転永遠に世に出てこないんですよ。飛行機だって 100% じゃないからね、毎日飛んでるけどね。人間だって事故起こすしね。そこで、日本が持ち込んだ基準っていうのが、この C&C ってやつなんですよ。capable and careful ってやつね。要するに、有能、ちゃんと運転できて、 ちゃんと注意深い、注意も払ってるまともな人間の運転手、それと同じかそれ以上に安全だったら、まあ世に出してもいいんじゃないっていう基準を提示したんですよね。これね、よくできてますよね、現実を見てる。だって AI の中身を説明しなくてもいいですよって。でとにかく判断基準として運転がちゃんとねできる、周りが見えてる人間より安全なのかどうかっていう、そこで判断しましょうって言ってるから、まあね、テスラとかさ、エンドトゥエンドをしっかり磨いてる企業に対してもちゃんとね道が開けてるってことなんだよね。で EU みたいにさ、高い理念と技術がこうぶつかり合うみたいなこともないさ、非常にいい落としどころを出したなって感じなんだよね。でこの落としどころを今回の国際標準の中心にしっかりと据えたのが日本なんですよ。これは今回の WP29 ね、日本は副議長です。これね、ヨーロッパ以外の国ではね、初ですね、日本ね。で、この WP29 の中に、自動運転の専門の部会っていうのがまたあるんですけど、その専門部会の共同議長になってる。ここは日本とイギリスとアメリカの3カ国で議長を務めてるんですよ。この自動運転専門部会は。で、ここの共同議長として、いや、やっぱりさ、この新しい企画はさ、有能で注意深い人間ドライバー、以上に安全ってことにしようぜっていうのをしっかり主張して、これが中心に据えられたっていう感じなんですよね。いやー、結構すごいことですよね。でね、日本はそんなわけでルールを作る側にいたんですよ、国際ルールをね。ってことは、いつどんな中身で決まるかっていうのも誰よりも早く知ってたっていう、いい立ち位置にいたってことなんだよね。だから実際国の資料にははっきり書いてある、2026年6月の成立に向けとかね。もうね、書いてあるんだよね。だから決まる時期も中身も分かった上で国内準備進めてたって話なんですよ。で、そこで国内で準備を進めてた事業ってのが、それがこの、経産省が80億円の予算をつけているエンドトゥエンドの安全性評価方法を確立する事業っていうやつなんですよ。これね、ゴールは2030年に置いてあって、エンドトゥエンドのレベル4の自動運転の車をどういうふうに安全性を評価して型式認証を与えますかっていうところの法整備をしますっていうことなんだよね。で、これの中身っていうのは説明可能性云々とかっていうことじゃなくて、しっかりと、ね、地に足のついた、いわゆるその国際基準に則った形のものになっている。でね、この80億円の事業なんですけど、募集、公募が去年の年末かな、始まって、でね、応募が1件だけです。なんか出来レース感あるでしょ。で、この応募1件の中身ってのが、4つの団体組織が1つのグループとして応募して、提案して、これが採択されたっていう、ね。なんかね、匂いますけど、っていうことなんですよ。で、この顔ぶれ見ていくとですね、一つ目がね、チューリング。テスラを追い抜くって言ってる、日本の AI 自動運転スタートアップですよね。エンドトゥエンドやってますってやつですよね。まあね、国産エンドトゥエンド AI、もう最前線走ってる企業というとこですよね。で、二つ目のところが、MBD 推進センターっていうところが参加してます。MBD ってモデルベースディベロップメント。ですね、モデルベース開発ってやつです。これね、車を、その数式のモデル、数理モデルで表すと。そうすると、実車を組み立てて作んなくても、そのバーチャル空間の中でシミュレーションでいろんな検証ができますよっていう、そういう自動車の開発の仕方を推進している機関ですね。で、この業界団体が、今回のその安全評価っていうところを、まあね、バーチャル空間の中でやるぞっていうのを推し進めるわけですよね。で、バーチャル空間の中で実際に検証した後は、やっぱり実車で走りたいよっていうところで、3つ目の JALI が来るわけですね。日本自動車研究所ってやつですね。これね、なんだろうな、カーセンサーとかね、カーセンサーじゃない、ごめんなさい、カーグラフィックとかね、昔からね、車の雑誌をご覧になってる方だとね、JALI に車持ち込んで、ね、走らせて ね、タイム測りましたみたいな記事があったりしますけど、そのジャリーですね。テストコースがあるんだよね、茨城にね。で、ここは、中立なメーカー、中立の立場で、自動車の研究試験とかっていうのを、こう、担ってきた機関、みたいな位置づけかな。だから、エンドトゥエンドの自動車が本当に安全に走れるか、止まれるか、曲がれるかみたいなところを、実際に走らせて評価するっていう、その試験場、実験場を提供します。実験のノウハウを提供しますみたいな、そんな位置づけになるんだと思いますね。で、実際に茨城にね、自動車運転用の、そのテストコースがあるっていうのが、このジャリーなんだよね。で、この一連の流れをちゃんと戦略としてまとめ上げるよっていうのが BCG、ボストンコンサルティンググループということになりますよね。だからこの事業全体を世界戦略ね、他国の動き、世界の動き分かってるから、世界戦略にしっかり仕立てて、そして日本政府の戦略にも落とし込んでいくし、自動車業界としてこういう方向に行こうぜみたいな、その辺のね、産業政策と紐づけるとかさ、国際競争のどういう位置づけになるとかさ、そういうこう戦略に落とし込むっていうのを、まあ大手コンサルが入ってやるという話になると。そうすると、ね、なんかもう役割分担がすごい綺麗に全部のパーツが揃ってるじゃないですか。なんかね。だからこの人たちがレベル4の自動運転の車の型式認証評価をどうやって日本国内で決めるかっていうのを、まあ決めていくわけですよ。エンドトゥエンドの AI を作ってる会社チューリングが AI を開発する。それをバーチャル空間で検証を MBD 推進センターがする。で、車に落とし込んで、ジャリーのテストコースで試験するっていう一連の流れですよね。で、この一連の流れをちゃんと戦略に仕立てるって話になってると。でさ、この座組の中にさ、自動車メーカーが一社もいないのよ。トヨタも日産もホンダも誰もいないのよ。だからなんかさ、日本の自動運転に関するこの動きの中で、ほんとさ、メーカーの匂いが全くしないんだよね。でね、この日本の独自の企画ね、WP29 の国際企画があって、それを日本流に落とし込むっていうのが、さっきのね、80億円のその経産省の事業。4つの業者団体ってとこだったんだけど、その人たちが決めるルールの中に、1個ね、大きな仕掛け、追加の仕掛けってのが含まれてるんですよ。ここは、国際規格に含まれてないものを1個足してるって感じになるんですね。国際規格では、説明可能性、説明はもうしなくていいから、あくまでも安全の結果重視でいこうねって話になってた。でもそれだけでは足りないのでもう一個足してくださいっていうのが日本のルールになってる。そこがこのガードレールって私が呼んでいるやつです。何かって言ったら独立安全層。エンドトゥエンドの AI がおかしくなった時に切り替える先。エンドトゥエンドとは別の独立した仕組みの安全っていうのを一個積んでおいてねっていう考え方です。でね、これはEU の規格も同じようになってます。ヨーロッパも同じようになってる。だからドイツでメルセデスが認証を取るには、やっぱりエンドトゥエンドの AI だけじゃダメで、他のもう一個安全装置つけとかなきゃいけない。で、そこをメルセデスの新しい自動運転の技術は、この NVIDIA のアルパマヨってのが載ってるんだよね。今年の1月の CS で発表されたやつ。で、このアルパマヨには、エンドトゥエンドの最先端の AI が載ってるけれども、それプラス、昔ながらの自動運転の安全スタックっていうのが載ってて、それが並行して動いてる。で、エンドトゥエンドがおかしくなった時には、昔ながらの方に切り替えてしっかりブレーキ踏んで止まるみたいなことになってるっていう、そんなやり方なんだよね。だから、日本の規格もこれと同じような形になるという方向になってるのね。で、こうなった時に割を食うのは誰かって言ったらテスラなんですよ。テスラは純粋なエンドトゥエンド。カメラで見て脳みそにつながって車が動いてるわけ。でもそれでもう莫大な量を走って安全性担保してますっていう考え方の会社だから、わざわざそんなとこの外にガードレール求めるつけるなんてっていう話になってきてるんだけど、いざ欧州市場に入るよ、日本市場に入るよレベル4のロボタクシーでっていう話になってったら、ガードレールつけないと入れないかもねっていう形で、実はテスラが割を食うみたいな話が見えてくるんだよね。 で、ヨーロッパの企画は結構踏み込んでて、わざわざ AI を故障させて、ちゃんと実車が安全に止まれるのか、実際に試験しろっていう項目まであるんですよ。だから本当にもうエンドトゥエンドの AI が止まった時にきっちりと安全に止まれますみたいな、その試験までやんなきゃダメってことを言ってるんで、いや、これはなかなかハードルね、テスラにとっては高いんだろうなってことなんだよね。でね、これと同じようなことが、まあ日本にも同じような企画が来るよという話なんですよね。ただ、今回の国際企画にはこれは入ってないです。あくまでも国際企画を各市場ごとにの企画法律に落とし込んでいくときに、日本市場、欧州市場ではこのガードレールを追加って話が出てくるよっていうことですね。でね、今回、その国際基準が確定、まあ、採択されるわけですけど、その国際基準が出来上がった後の世界っていうところで、そこに向けてね、日本政府は、こう、どうやって自動運転を日本社会に落とし込んでいくかって話と、どうやって国際競争力を維持しようかって話と、っていうのはやっぱり考えてるんだよね。で、やっぱ現状の見立てとして、政府としては、自動運転日本遅れてんなっていうのをやっぱね、感じてるんだよね。これはね。で、アメリカですら、世界、各州で、でね、アメリカですら自動運転の実証実験の下地とか、自動運転技術を磨くってところに関して、このままでは中国に負けるから、もっとしっかりやんないとっていうのを、民主党、共和党の超党派で、その意見をちゃんと通しましょうみたいな話も出てるくらい、もう自動運転しっかりやんないと、中国に負けるぞって意識がすごいあるわけ。日本もさ、政府はやっぱそれ考えてる人たちがいるんだよね。で、この資料3段階っていうのは私の完全に見立てなんだけれども、これね、こういうふうに日本政府としては、現状追っつかないけど、なんとか、自動運転国内でなんとか広げて最後は逆転しないように持ってこうっていう段階を描いてるように見えるんだよね。まずさ、FSD ね、今年か来年かって話されてるけれども、まあ2027年に私の見立てでは、まあテスラの FSD とあと日産のプロパイロット等とかね、いろんなものが市販車に乗るだろうと。で、それは自動運転ではなくて運転支援でね、高度な運転支援。っていうところがレベル2で始まりますよっていうところが、ここが第1弾のところだよね。で、ここはもう国内国外問わず、もう皆さん市場でどんどんね、運転支援やってくださいよと。で、国内で自動運転って、運転支援ってこんなにいいもんだねっていう機運を高めてくださいねっていうところなんだと思う。で、第2弾としてバスタクシー。ここはとにかく喫緊の課題として地方の交通が運転手が足りないみたいな話があったから、もう海外の技術でも何でも構わないから、とにかく自動運転たくさんやりましょうっていう話になっている。だからこれはもう止まってられない、なんとかして動かさなきゃって話で、第2弾はここはもうやりますって話、レベル4ってことだね。ただここは必ずしもエンドトゥエンドに全てならないんで、まあルールベースの自動運転も混ざってるよねっていう段階で、第3弾のところが、ここが今週確定する国際ルールにのっとって、日本国内のエンドトゥエンドのレベル4の法規制なり、何なりっていうのが落ちてくるよっていう話が該当するとこ。ここは2030年以降ってとこだよね。要するに2030年にエンドトゥエンドのレベル4っていう車が公道でどんどん走っていくよっていう話になると。で、ここに関しては、やっぱり国産の自動運転の AI をしっかり乗せて、自動運転で日本の道は走ってくださいねっていうところを整備したいぞっていう思惑は透けて見える。ただ2030年以降まで待ってるとどうにもならないので、その手前の部分はレベル2、レベル4それぞれで、まあ海外からの技術とかも入れてやっていかないと、国内のものだけでは進まねえなっていう状況になっているっていう感じなんだよね。国はね、2027年度までに日本全国100カ所以上でレベル4の自動運転サービスを展開しますっていう大きな数字を掲げています。これはね、先ほどの3段階の図の第2弾のところじゃあね、海外の技術も入れながらやんなきゃまずいよねって話になってるってところですね。ここはね、もう 喫緊の課題があるんですよ。焦ってるの、国としては。何かって言ったら、人手不足、高齢化です。地方ではバスもタクシーも運転手なくなっちゃって、もう交通そのものが維持できない。人が移動できないっていう状況が発生しそうになってると。で、これは国の資料にももうはっきりと書いてあって、待ったなしの状況ですっていうことになってると。もう待ったなしの社会課題がそこにあると。だから、悠長に、いや、国産の自動運転技術が完成するまで待ってましょうっていう状況ではないんですよね、すでにね。だから、技術は海外製でもいいから、とにかく走らせろっていう話になってるんですよ。だから、先ほどの第2段階のところで、もう、時間稼ぎで何とかしなきゃっていう、その話なんですよね。でさ、そもそもなんで国産技術が間に合ってないのかって言ったらさ、何度も言うけど、国内の市場が電気自動車 EV を拒み続けたからなんですよね。次世代の技術ごと丸々遅れてしまったってことなんですよ。次世代の自動車、ガソリンエンジン、ガソリンスタンドってところから離れて、電気自動車っていう次世代のモビリティに移っていくよっていう、その一連の流れを嫌だってバサって拒否しちゃったってところがあるんで、次世代の自動運転っていうところに進もうと思ったら、全く国内の産業がついてこないと。国は急ぎたい。なんだけど、産業技術は停滞してちぐはぐな状態になっているっていうのが今の現状なんですよね。でさ、実際さ、世界で走ってるレベル4自動運転全部電気自動車なんですよ。なんだけど、その電気自動車、日本での普及率 2% です。ってことなのね。で、これを言うと、絶対に、いや、ハイブリッドでも自動運転できるでしょ。いや、何言ってんの。ね、みんなさ、言うんですよ。エンジンでもできるだろうとか。できません。はっきり言います。レベル4はすべて電気自動車 EV に収束しています。ここの話は次回じっくり掘り下げます。技術的にできない、開発する環境としてできないとか、運用としてできないとか、いろんな要素があるんですけど、結局のところ、ハイブリッド、エンジンが乗ってるもの、すべてできないですね。全部 EV、電気、バッテリー EV でやりましょうって方向性に収束しています。その現実を次回しっかりお話しますね、これね。で、今回国産の話っていうところでいくと、もうさ、だって日本の自動運転の星ティア4が BYD のバス使ってんだよ。もうさ、EV のバス日本作れないんだよ。全然国産で選択肢がないっていう状態になってると。いや、トヨタさんも E パレットね、今更ね、東京オリンピックで事故ってやつ引っ張り出してきてさ、ね、で、ティア4にお金入れて、なんかちょっと、うん、なんかやりますよみたいな雰囲気は出してるけど、まあね、ちょっとね、どうなるのか注目しましょうというところですね。まあそんなわけで、肝心要の電気自動車 EV を日本はまだ自前で十分に作れてないし、日本市場も全然それを受け入れられてないんですよ。市場は未だに拒否ムードもあると。ってことは国は焦って前に進めたいんだけど、足元の EV 普及が全く追いついてないと。で、世界の技術トレンドはどんどんレベル4、電気自動車に進んでるのに、日本の産業は止まっちゃって、遅れちゃって、周回遅れ。ここで完全にずれちゃってるっていう構図が発生してるんですよね。で、さらには日本のね、法規制のところ、早くから法規制レベル4やったんだよって言ったんだけど、結構早く頑張ったっていうのは、イコール、すごい狭いエリアに限定して、いや、小規模でやりますから、もう限定的ですから、って言って、まあまあまあって言って、針の穴を通すみたいにして、そうやってね、自動運転通してきたみたいなところがあるから、じゃあ、いざ広く展開しようっていう時に、広げらんないんですよね。この構造のパラドックスが法規制としてはある。ただ一方で、今週、ね、策定される、その自動運転の国際ルールができれば、国際標準に乗っ取って、これで進みましょうって方向になるんで、ここは後押しになるかなと。なんで国際標準に乗っ取って、それでその企画ね、国内の企画っていうのがちゃんと決められて、ここがしっかり後押しする力になるぞっていうところになると。今日はね、日本のロボタクシー自動運転いつ来るのというところのお話をしてきました。実際ね、 もう限定領域では始まってはいる。法規制もある。ちゃんと法律も整備はされてる。だけど、なかなかね、落ち着かないよって話で。今回の今週決まるやつで、まあ2027年以降に団体的にいろんな活動が始まって、2030年以降ですかね。そこで動き出すぞっていうね、なんかその辺の進み具合ってところがね、見えてきたかなというところですね。で、やっぱりさ、これをね、2030年以降にレベル4自動運転ロボタクシーって話をするには、電気自動車が普及しないとダメなんですよ。今日ね、話してきたレベル4、全部電気自動車 EV です。ガソリン、ハイブリッドでは良くないんです。EV なんです。偶然じゃないんです。エンジン、ハイブリッドでやる価値、意味がもうないんですっていう話を次回しっかりしようと思います。今までね、EV じゃないと自動運転できないよっていうと、ハイブリッドでもできるっていう反論をすごいいただいたんですけど、それを全部電気じゃなきゃダメだよっていうところの最後通帳をしっかり見せるというところの動画をですね、次回お届けしたいと思います。はい、この内容ね、文字でじっくり読みたいよという方ね、ぜひノートでですね、フォローいただくと、今日のね、動画の内容を文字で読めますので、じっくりね、AI に読み込ませるなりしてですね、内容を見ていただければなというふうに思います。あとね、より深い深掘り情報が欲しいよっていう方はですね、ノートメンバーシップ入っていただくとですね、より深掘りした資料という形で、ね、動画ね、尺の関係で話せなかった内容とかも含めてね、文字化して資料にしてるんで、そちらもですね、ぜひ、はい、ご検討いただければなというふうに思います。はい。はい、動画最後までご覧いただきましてありがとうございます。はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、また次回お会いしましょう。アンディでした。